杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に日本大学神経内科学分野教授中島秀人さんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです。
先生こんばんは。
こんばんは。
今日はですね、髄膜炎脳炎のこれはまあ診断の検査の質問をいただきました。この髄膜炎脳炎というと、これもあの神経の救急疾患で、治療が遅れるとまあ致命的になるということもある中で、先生方もできるだけ早く診断をして早く治療ということで、まあ、本当にあの苦労されてると思うんですけれども、そういった中で、まあ、2022年の9月からこのフィルムアレー髄膜炎脳炎パネル、まあ、先生方 ME パネルというふうにおっしゃってるようですけれども、これがまあ保険適用されましたということなんですが、先生この ME パネルっていうのはどういうパネルなんでしょう。
はい、このフィルムアレー髄膜炎脳炎パネル、まあ、ME パネルになりますけれども、これはマルチプレックス PCR 検査の一種で、脳脊髄液中の神経感染の原因となる14種類の病原体を、まあ、一度に検出できるという、まあ、革新的なあの検査システムになります。この14種類の病原体として、6種類の細菌、7種類のウイルス、そして心筋のクリプトコッカス、まあ、これらがあの検出対象になります。まあ、検査の大きな特徴はこの髄液わずか200マイクロリットルを用いて、まあ、約1時間という短時間で核酸の抽出から増幅検出まで全自動で行うことができるという点になります。まあ、従来の検査微生物学的検査では各病原体に対して、まあ、個別の検査が必要で、まあ、結果を得るまで場合によってはまあ数日を要することもありましたが、このパネルを用いることで迅速な診断が可能となり、早期の適切な治療につながるということになりました。
そうするとこのパネルがない場合には、従来の検鏡から培養とか、抗原抗体検査あるいは、PCR でもさすがに何時間というスパンでは出ない、でも患者さんがもう重症化して待ってられないということになると、先生方、まあ、経験的な治療、まあ、いくつかの治療でどっかが当たれば、言い方ちょっと悪いですけれども、それがもう早期にこれだって分かればもう治療もそれに対しての治療ができるっていうのはだいぶ違うですね。
そうですね、今おっしゃられました通り、原因菌を、原因の病原体を想定して、まあ、ウイルスであればシクロビル、細菌性の髄膜炎であれば抗菌薬を、まあ、あらかじめ予想して使ってたわけですけども、まあ、それで結果確定すればそこで治療を絞り込んでいくということができるわけなんですけども、まあ、この ME パネルで早く確定診断がつければそれだけ早く治療を絞り込むことができるということで、まあ、非常に臨床的に役立つ検査とい います。
本当にあの治療が早くないといけないっていうのは、それこそ先生診療ガイドライン、細菌性の髄膜炎の場合は受診から治療まで1時間以内が望ましい、要するにまあそれ実際は難しいとはいえ、やっぱりガイドラインがそんだけ早期にっていうことは、やっぱり早ければ早いほど、まあ、救命率も高まって、はい、ということなんですね。
はい、その通りですね。特に細菌性髄膜炎というのは予後が悪い疾患ですので、まあ、細菌性髄膜炎が疑われればもうその時点で抗菌薬を早く投与しようということになるんですけども、まあ、原因菌がいくつかあるものですから、まあ、そういった意味では早く確定診断も医師は知りたいわけですので、まあ、そういった現場の要望に、対応することができる、まあ、検査だということが言えます。
まあ、1時間ぐらいで、14種類の、まあ、もしどれかであればそれがこれですよと出てくるというのは、その、まあ、検査ですので感度ですとか得意度、このあたりは先生どの程度の検査なんでしょうか。
はい、そうですね、ヒルマーレ検査というのは非常に、まあ、今お話したように有用な検査になりますが、まあ、感度得意度につきましてはメタアナリシスによりますと、まあ、14種類の病原体に対する総合的な感度は、まあ、約 90%、まあ、得意度は 97% と、まあ、高いことが報告されています。そうですね。まあ、しかし病原体ごとにばらつきがあり、まあ、その注意が必要になります。まあ、具体的にはですね、偽陽性につきましては肺炎球菌、それから B 群溶連菌、まあ、GBS になりますけども、まあ、これらでは約 4% の偽陽性が報告されております。また銀性につきましては単純ヘルピスウイルス1型2型エンテロウイルス、クリプトコッカスで約 1.5% の偽陰性が報告されておりますので、まあ、こういったところも知っておかないと判断は誤ることもありますので注意が必要です。
感度、得意度、数字だけ見るとおこれ素晴らしいなと思うけれども、やっぱり実際に診療やってる先生方はやっぱりその偽陽性、偽陰性っていうのは菌種によってはやっぱりちょっと用心して、まあ、偽陽性の場合は陽性でもちょっとこれに関してはどうかなっていうふうな考え方をされるということで、うん、あと先生、その14種類の中に例えば結核菌、私もちょっと結核菌が髄膜炎、脳炎どのくらいあるか分かりませんけど、なんかそういったのは入ってないんですね。
そうですね。ですから結核菌が入っておりませんし、まあ、心筋もクリプトコッカスだけになります。うん、また細菌につきましては、まあ、一般的に頻度の高い肺炎球菌などは含まれているんですけども、特に院内感染の原因となるような緑膿菌、MRSA、まあ、こういったものは含まれていませんので、まあ、患者さんの状況とかですね、背景をよく見て、判断する必要があると思います。
いわゆる、まあ、抵抗力が若干落ちている人の院内感染なんかの場合にはこの14種類ので全てちょっとカバーできるとはまず思わない方がいいという前提で検査をされるということですね。
そうですね、まあ、こういった検査もしますけども、うん、それ以外のことも考えてやはり従来の検査と組み合わせて判断するということが、まあ、重要になってまいります。
今先生大事なことを言われたように思うんですけれども、こういう画期的な検査があったらもうそっちに全てこう移るというよりも、まあ、一緒に並行してというスタンスなんですか。
そうですね、従来の検査にも長所短所、それからこの ME パネルにも長所短所があります。うん、まあ、またこの ME パネルはですね、まあ、菌を検出するのはまあいいんですけども、あくまでも定性検査で定量ではないということと、それから、まあ、細菌に対しましては薬剤感受性を知ることはできませんので、そうしますとやはり従来の培養検査、薬剤感受性検査は重要になってきますので、まあ、そういうのも忘れてはならないということになります。
先生、こういう考え方もできるかどうかっていう質問なんですけれども、はい、まあ、原因の病原体を、まあ、こういった形で探そうとして、まあ、例えば全部陰性でしたよと、うん、なると先生、髄膜炎、脳炎だと今は先生免疫、自己免疫、介在性のものもあって、
はい
はい、逆にそちらを疑うという大きな材料になるんでしょうか。
そうですね、特に脳炎におきましては、うん、単純ヘルペス脳炎をはじめとするウイルス脳炎、そして自己免疫性脳炎、
はい、
まあ、それを2つをしっかり鑑別する必要がありますので、うん、まあ、こういった ME パネルで、まあ、ウイルス性のものをですねチェックをして、うん、まあ、それから、まあ、自己免疫性脳炎に関しましては、まあ、そういう自己抗体のチェックということですね、うんうん、まあ、実際我々はその両立しながらですね、やっております。
まあ、そのあたりは、まあ、全く治療が違うの で、
そうです、ね、
まあ、鑑別するにしてもやっぱりこういう、 こうしっかりした検査の上で判断をするというのが必要という意味では、うん、はい、まあ、こういうものも多少そういう判断に、まあ、役に立っているということだろうと思うんですけども、はい、先生のお話聞くと、もう神経内科の先生方、こういう神経、救急の神経疾患を見るという時には、もうこれは必要ということのように思えるんですけれども、これ導入するとなると、パネルプラス検査の何て言うんでしょうか、機械も一緒にということですか。
それが PCR 装置ですね。うん、それを施設に置いていただきますと、そのパネルを用いて、うん、実際検査結果を、まあ、1時間少しで、うん、得ることができるということになってまいります。
そういう、まあ、設備投資、まあ、それほど大きくない、うん、それはそんなには高くない機械なんでしょうか。
いや、安くはないですね。
そうですか。
まあ、しかしこの髄膜炎脳炎の ME パネル以外に呼吸器パネルとかですね、他の敗血症パ ネルとかもありますので、はいはい、大きい病院ではですね、髄膜炎、脳炎以外の感染症にも役立てることができますので、うん、まあ、そういった意味では有用な機会。
確かに先生、感染症というと、まあ、結果が出るのが数日後、それまでは経験的なというよりも、もうこの現場で即時に検査できるというものがあった方が、これはもう髄膜炎、脳炎に限らず、患者さんの最終的には恩恵にはなるという意味では、まあ、病院として、入れようという動きが最近はじゃあ、高まってきてるんでしょうか。
増えてると思います。
ですか。まあ、そういう意味では先生、今日のご質問というのは、保険適用になって、まあ、適用例というところ、まあ、適用例、むしろその適用じゃないっていうよりも、まあ、大体検査できるんであれば一緒にやるっていう考えでよろしいでしょうか。
は
い、
そうですね。
はい、ですね。で、まあ、治療への有意性、有効性ということなんでしょうけれども、まあ、これは有意性とおっしゃっているので、まあ、パネル検査が出る前の治療と出た後の治療、まあ、変わったかということなんでしょうか。どうでしょうか。
そうですね。やはり早く診断を、確定診断を得ることができれば、治療を絞ることができますし、うん、診断がつかなければ、まあ、例えば細菌性とですね、ウイルス性と、両方が否定できない場合は、うん、まあ、抗菌薬と抗ウイルス薬、両方使うことになりますので、うん、それで早くどちらかに診断がつけば、もう一歩の方をやめることもできますので、うん、まあ、医療経済的な効果もですね、これから証明されてくるのではないかと思っております。
もう何しろ数日間経験的な治療をせざるを得なかったものが、まあ、1時間で、まあ、同定、まあ、全てが同定されるわけではないけれども、うん、同定されたらそれも治療としたらもう圧倒的に早期に治療を開始できるとなると、これはもう治療の効果もやっぱり高まるというふうに考えてよろしいですよね。はい、
その通りですね。それから、まあ、薬を結果的に不必要であった薬を早くやめることができれば、うん、まあ、合併症とかですね、副反応とか、まあ、そういうこともですね、減らすことができるのだと思います。う
ん、これ先生、パネルですから14種類今後ちょっと増えるとか、うん、あるいはこういう患者さんの場合にはこちらのパネルとか、多少その応用というか進展は見込めるんでしょうか。うん、
ですね、まあ、だいぶかなり前になりますけれども、そういう会社の開発の方とお話ししますと、うん、やはりこれをさらにですね、検出対象となるような原因生物をですね、さらに広げていこうということは試みられているようですので、まあ、そういったところを期待しております。
ありがとうございました。
今日のお客様は日本大学神経内科学分野教授中島秀人さん、サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克典さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。